聞きの皆様、おはこんばんちは。現役リフォームプランナーの寸尺カンナです。今日は下世話会になります。もうめちゃめちゃ下世話な内容になりますので、注意というか、IQ が10ポイントぐらい下がるような配信になると思います。私が所属している会社は火曜日と水曜日が定休日なんですけれども、めったに ここで、ね、休みが取れるってことは少ないんですけれども、ちょっとね、月曜日ここ数日ずっと京都に行ったりして、で、ね、台風とかもあった後、また大変気温が上がって、ですごい湿度だったり、おそらくね、この気候性 の体調不良だと思うんですけれど、なんかちょっとねダウンしてるんですね。で、あと、一番のね、もう一つの原因は多分ワールドカップをね、連日もう深夜とか明け方とかね、そういう時間に見たりして寝不足だったりもあると思うんですよね。これのせいでちょっとやや体調も落ちていて、だから長々と、言い訳してるんですけれども、だからこの火水はね、ちょっとぐったりとしてたんでね、休んでるんですけれども、でね、ワールドカップ見る間にね、いろいろちょっと最近見れてなかったおすすめいただいてたドラマとかね、でちょっとこれ面白そうだなとかっていうのもちょっと見たいななんて思って見たりもしていたんですけれども、うっかりですね、YouTube でおすすめに上がっているなんていうかな、この YouTube って自分のアルゴリズムだと思うんですけども、なんかこの人こういうの好きそうだなとかっていうのを勝手におすすめしてきたりしますよね。で、うっかりですね、ちょっとあって思ってね、私の中の、非常に下世話な私が反応してしまいまして、それはね素直に認めます。開いてしまったんですね。そしたらめちゃくちゃ面白くて、非常に面白くて、で最後まで見てしまったんですよ。でこれなかなかね、 YouTube で例えば長時間 の番組って結構ありますよね。1時間とか2時間とか平気で、トークとか対談とか、あとずっとダラダラダラダラといい意味でね、長い番組ってね結構あると思うんですけども、これやっぱ最後まで面白くてずっと見るって結構少ないっていうか、6割とか7割ぐらいはね、やっぱ途中離脱するっていうか、そういうこと多い、よっぽどその配信者が好きだとかね、そういうことがない限り、その最後までなかなか見れないんですけれども、この番組はですね、あまりの面白さにもう最後までね、もう息を呑んで見てしまったんですよね。で、早く内容言えっていう話なんですけれども、でこの動画がね、ある相談を受けて、でこの YouTube のこのだからこの YouTuber が、仲裁に入るっていうタイプのね話なんです。で分かりやすく言うと、例えば夫がどうやら不倫しているかもしれないと、で疑いがあって、で独自にね、この依頼者が探偵入れたりとかしていろいろ調べて、でそうすると、証拠が出てきたりとかした時点で、この YouTuber に相談して、間に入ってもらうっていう立て付けの番組なんですよね。で、何をするかっていうと、要はそのどうせね、例えばこう不倫多分してると、夫が、でそれを夫婦だけで話し合うと、そのごまかされたりね、場合によっては、すごい揉めてね、なんでそんなこと言うんだみたいになって、うまくこう冷静に話し合いができないかもしれない。で、多くの場合、ごまかされてね、逆に自分が弱い立場になったりとかっていう危険性もあるん でそこで、なんていうかな、こう仲裁役として入ってもらうっていうね、そういう活動をしている人たちの番組なんですよ。だからこれ番組のためにこれやってるのか、こういうことをその生業にしている、職業というか活動があって、それを動画にしてるのか、ちょっとね、まだそこまでこの人たちのことを詳しく調べたわけじゃないんですけれども、とりあえず、そういう感じなんですよ。だから例えば不倫をしている夫がいて、でどうでもう探偵入れたらやっぱりやってたと、でそこでこの相談 して依頼して、でこの人たちが来てですね、でその人が間に入ってる状態で夫と差しで、これどうなってんのみたいな これあんたやってるやろみたいないうことをやっていくっていう番組 で今私ちょっと関西弁でちょっとわざと出したんですけど、これね完全に大阪の番組なんですね。でこのだから依頼者もそしてそのこれ依頼を受けてこの仲裁役に入る人たちもみんな、まあ、関西人なんですね。もう全部オール大阪弁で、大阪弁というか関西弁でやってる番組なんですよ。でまあもうねその要は最初にだからある場所にその不倫をしている疑惑がある夫を呼び出してですね、でこれがね結構手が込んでてですね、必ずレンタルルームでやってるんですよ。あの適当に誰かの家とかこの依頼主の家とかでやらないんですね。これでおそらくですけども、これ動画にするにあたって何かしらそのあの場所がね特定されたりとかすると、まあ、その個人情報とかねそういったことに差し障りがあるからかなとも思ったりしたんですけどね。これあくまでも私の推測ですけれども、でも必ず場所はレンタルルームで、まあ、ちゃんとインテリアとかが整ってはいる部屋なんですけども、まあ、あの依頼主にとっても初めて来る場所にあの一旦、そこに依頼主とこの相談を受けてね仲裁役で入っているこの YouTuber と、そしてこの告発されている側がねあの加害者側が呼びつけられてそこにまあ集まるわけですよ。でここでその間ずっとこの、まあ、詰めていくんですね、まあ、あのはっきり言うと最初にあの今日あんたここに呼ばれてる理由分かってるよなとかっていうふうにねまず相手からそのちゃんと認めさせようとするんですよ必ず、うんあのうん、必ずということは私これあのもうね癖になってしまってもう5本ぐらい見たんですね。ついもうあの連続でねこの YouTuber のチャンネルをで、まあ、どれもね同じパターンなんですけれども、最初に なぜここに呼びつけられたかっていうことをねあの本人に言わせようとするんですよ。あんたなんか後ろぐらいことあるやろ、なんで今日ここに呼び出されたか分かってるかみたいな話が出てくるわけですね。でそうするともう必ずみんな、いや なんなんこれ誰なんなんこの柄の悪い人らみたいないうね、そのオロオロしてるわけです。その呼びつけられた加害者っていうのかな、この告発されてる側ね。でオロオロしてるとあんたもしかしてあの他に付き合ってる人おるやろとかって言われて、でいやそんな誤解やとかね言って必ずこれもまたみんな十中八九みんな否定するんですよ、うん、で多分ねこのその告発されてる側はどこまでの証拠をつかまれてるのかあの探ってるんだと思うんですよね。もう決定的な証拠があって言われてるのか、なんとなくこの勘でね、なんとなく最近のなんか行動がおかしいからっていうことでなんか言われてるのかってオロオロしてるんですよ、うん、でそのしかも相手に仲裁の人が入ってるわけなんですけど、この仲裁役に入ってるあの人がね、まあ、男性なんですけども、まあ、非常にねあのなんていうか誰が見ても好感が持てるようなあの親しみやすいあの、まあ、関西のあんちゃんっていう感じのね、まあ30いくかいかないかの、まあ、比較的若い青年がこの仲裁役で入ってるんですよ。でそれプラスカメラ、ね、この動画を回してるんで、であの多分だから2人か 3人で動いてるんですよね。でこのでもあんちゃんがですね割とカジュアルなファッションなんですね。ウィンドブレーカーみたいな感じでね、あのなんかザクッとしたファッションで、であのカジュアルで、ただで髪の毛ちょっとあの部分的に金髪にしたりとかしてる、まあ、今っぽい青年なんですよ。ただ、まあ、誰から見てもこうちょっとこう親しみやすい感じの関西のお兄ちゃんっていう感じの人なんですよね。でまあこういうカジュアルな佇まいの、まあ、男の人がいて、でカメラが回ってるんでね、で、まあ、呼びつけられたその告発されてる側 の、まあ、ここの今私例えで言うなら不倫を疑われている男側はねもうオロオロしてるね。で なんやねんこの柄の悪い人らはあって なんでこの人らおんのみたいな、でなんかそういう話し合いがあるんやったら別に俺ら二人でええやんみたいなね、そういう感じになってオロオロしてるんですよね。でもいいから座ってって言って奥さんがね、でこれもう私が依頼して来てもらってるからって言って、どうせねあんたと私と二人だけだったら、まあ、ちゃんとした話し合いにならないから来てもらってんのってとにかく座ってくれって言って座らせて、まあ、詰めていくんですよね。で、まあ、で話し合いにならないんですよ。やっぱりごまかすし嘘つくし、で実はもう完全にこの奥さん側はもう完全な証拠を握ってからこの場を作ってるんですよね、うん、だからでしかもその情報共有も完全にこの YouTuber とあの告発してる、ね、あのなんだ被害者側の人とはもうだから依頼主の方はもう完全に話は全部共有できてるわけです。で最初はねだからこのお兄ちゃんもずっとこうねなんか言いたいことありますか、奥さんこう言ってはりますよ、大丈夫ですか、それでいいんですね、 じゃあやってるかやってないかはっきり言ってくださいとかね、不倫してるかしてないかはっきり言ってくださいとかって言って言うと、確かにちょっと仲良くしてたかもしれんから、まあ誤解されたもうしょうがない、その点に関しては悪かったと思うけども、まあ誤解やみたいなね、まあほとんどの人がまあギリギリまでね嘘をつくんですね。うん、でそっからね、ここからがねこの番組が面白くてですね、このお兄ちゃんはだから割とこうあの人付きのする、まあ、私なんか周りで言うと、まあ、職人とかにもよくいるタイプですし、あとアメ村とかね、アメリカ村っていうあの有名な大阪にはあの、まあ、主にね古着とかをね売っていたようなあの、まあ、町があるんですね。でこういうあの通りにね、あの昔だったらよくね脱法ハーブとかね、なんだっけあのなんとかハーブね、うん、とか売ってたようなね店があって、今もねあのそんなにあのなんかあのすごくねあのクリーンな人たちばかりではない場所なんですよね。うん、でまあこういったところでねちょっとこうヒップホップ系のねこう古着とかを一応売ってる体で奥に行くと何を売ってるかわからないような店とかっていうのはちょっとあるわけですよ。でそういうところに立ってるっぽいようなお兄さんなんですね、このユーチューバーがね。でまあすごくでもあの気さくで、あの別にフレンドリーな、別にパッと見て怖そうな人ではないんですよ、うん、なんですけどね、でいつまでもね だいたいね15分から20分間ぐらいずっとこの、まあ、あの不倫を疑われている夫側は、まあ、ずっとごまかすわけですね、嘘ついたりしてて、でそこまでじっとね辛抱してて、でそろそろねプッとこうあるタイミングが来て、はいもうじゃ あの、まあ、とにかくじゃあ不倫してなかったとそういうふうにおっしゃってるんですねって言って、で そうですって言って夫側が言うと、そうするとこのねこのアメ村のお兄ちゃんみたいな人が、いやじゃあ奥さんもういいですか、もう言っていいですねって言って、はいお願いしますって言ってね依頼主から了解もらったら豹変するんですよ。ここでお前なもうさっきからな嘘ばっかこいてんちゃうわみたいな言ってブワーってねもう詰めていくんですよ。でこれねあのこの番組の中ではもうなどうせな向かれとんねん、向かれとるからなもう何言うても無駄なんやって、こっちはな全部証拠つかんどんねんっていう感じになるんですよ。うん、むくっていうのはつまりもう全部バナナの皮がむけてるっていうね、だから真実は全部明るみに出てるんですよっていう意味なんですよね。でこっからもうガンガンに詰めていって、で絶対もちろん手は出さないんです。でたまにはねこの告発されてる側の人はですねもうムキになってあの手をね上げてくる人とかもいるんです。暴れてね、なんでそんな見ず知らずの赤の他人にその家庭のことでこんなことを言われなあかんねんみたいになって逆上してわーって騒ぐ人もいるんですけど、絶対手は出さないんです。でまあちょっと落ち着いてください、落ち着いてくださいとかって言ってあのなだめながらも、まあでもね言葉攻めしていくんですよ。バーってお前も全部わかっとんじゃーって、どんだけ奥さんこの何ヶ月か泣いてきたと思ってんねみたいなことをやってね。でまあ最初ねまあちょっとパッと見まあだからアメ村のあんちゃん風なんですけども、まああの誰が見てもねあのまあ好感持てるような感じだから YouTuber に向いてる人ですねこの人ね。ですけどねこのあんちゃんがですねあるタイミングが来ると巻き舌全開でもう詰めに詰めていくっていう、ここがねまあすごい私がハマった理由なんですけども、面白いと思って、で結局、まあ、証拠はいはいこれはいこれはいこれどない説明すんねんね、この LINE のこのやり取りこれがあの何にも関係ないあの2人の間であの交わす会話がみたいなことをどんどんやられて、最終的にはもうこれあのもうはいすいませんとねあの認めるしかなくなるわけですよね。でそこまでをノンストップで、まあ、1時間とかね1時間半ぐらいとかってずっと見せきる番組なんですよ。うん、で私ねこれだからあまりの面白さにあの5個6個とあの立て続けに見たんですけども、これがねやらせの可能性ももちろんありますよね。こういうような感じの番組にしてる可能性もあるし、でもねあまりにもリアルなんですよね、みんなのこれ演技とは思えないんで、あのめちゃくちゃ動揺して、でまあ一人のねあの告発されてる男なんかはねもうあまりの動揺に過呼吸を起こしてなんかもううずくまっちゃったりとかね、そ そういう人までいて、でこれがとても演技とは思えないんで、まあ本当なのかなとか思いながらね、でも本当にせよ嘘にせよ、まあ、非常によくできてるんですよこれね。だってもうこの場面自体がめちゃくちゃ面白いですし、ね、その不倫を疑われている夫がその奥さんとこの仲裁役のこのアンちゃんとにも爪に詰められていくっていうね、まあ、これだけ で最後その最初は嘘ついてごまかしてるのが最終的には認めざるを得ないっていうねところまで持っていかれる、これをね1時間とかで、まあ、見せきる番組 で、まあ一応ね見てる限りはこういうだから、まあ、探偵業ではないんですけども、まあ、こう仲裁業ニゴシエーターみたいなねこういうことを生業にしている、まあ、人たちが YouTube で動画を上げてるんだろうなっていうふうには思うんですよね。でこのねお兄さんなんですけども、だからこれ、まあ、スタイフ聞いてることは絶対ないと思うんですけどね、これ私あの褒めてますんで、あのもしねバレたらもうこのお兄さんを敵に回したら超怖いわと思って、絶対半グレだと思うんですよ間違いなく。このなんていうのかな、この言葉の使い方とか迫力とか、あといろいろなんか当然ですけど、まあ、こういう仕事を生業にしてるんであれば当然法律のこととかも全部分かって相手詰めてますしね。だからおそらくなんですけども探偵業と、これなんて言うんでしょう、家庭内のこの紛争、あのだから争いごとの、まあ、あのなんだか仲裁業ですよねやっぱりね。だから、まあ、探偵のようなそのやなんかあの立ち位置の仕事だと思うんですよね彼らがやってることはね、うん、でもねこれでこのお兄さんはね、あのチラッとねちょっとあのこの人ちゃんといつも長袖着てね、あの着てるんですけどね、チラリとね手首のあたりに少しねこの和彫りが見えるんですよね。でそれねあの、ま、あのなるべくね見せないようにしてますあの番組でもね、うん、でもね絶対まあそういう人だと思うんですよどう考えても、うん、だからねこれ、まあ、この番組ちょっと本当にねあの後であの番組名とか言いますけども別に見なくていいですっていうのが、この番組自体がどうっていうよりはこんなひどいこの家庭の状況っていうかね、で中にはねちょっとえぐすぎてちょっとね吐きそうになるようなものもあるんですよ、まあ、例えばですけど、だから例えば自分の夫が自分の実のお姉さんと不倫してるとかね、あとはその自分の親友と自分の、まあ、パートナーができてたとかね、まあもうひどいのがいっぱいあるわけですよ。でまあちょっとおえってなるんですけど、ただ私はこのあんちゃんが最初すごく丁寧にねこの依頼主に寄り添って、大丈夫ですかって、あのちゃんと僕が間に入ってますんでねとかって言って、まあ、非常に紳士的に振る舞っていて、で途中から豹変するっていう、これがすごい面白くてね、あの見てるんですけれども、だからもう決して見てて気持ちのいい動画ではないので、あの別にこの動画自体をねもうめっちゃ面白いからみんな見てくださいねっていうものではないです、うん、ないんですけどもね、まあ、ただすごい好奇心というかね、このあこういうのってでもこれなんでしょうね、この新しいねしのぎの形としてありなのかなとちょっと思わされたんですよね、うん、このこういうやばいことって、あの例えば私もですね、あのそのなんだろう、本当に犯罪になるレベルとかだったらまだしもね、で実際今いろいろ世の中で騒がれているように、このストーカーとかあと家庭内の DV とかもよほどあのなんか立件できるぐらいの何か証拠とかもう決定的な何かがない限り、なかなかこれ事件化もしてもらえなかったり、警察もちゃんとこう対応してくれなかったりとかっていう現状がある中で、こういうふうにね間に入って、まあそので特にあの自分が弱い立場だったりしたらね、だから今言ったみたいに、あのであと DV の、 あの例もありました、あの夫から医者のね夫からもう DV されて、であの専業主婦でねいて、でものすごくあの手も出されてて、モラハラもされてて、でそういうね、もう長年夫にそういう風に支配されていて、もう夫を見ただけで萎縮してしまって話ができないっていう奥さんもいたんですよね。でそういう時にこの半グレのあんちゃんが、お前分かってんのかおらーとかってやってくれるっていうのが、 すごいありがたいですよね。で、まあ、最後ね、この番組は必ず最後は、一応決着つけるんですよ。でも必ずここに依頼している時点である程度この依頼主はちゃんと結末までを想定はしてるんですよね。もう離婚しますと、離婚する前提で、まあ、でもやっぱり相手にその自分の罪を認めさせたいとかね、あとははっきりとは番組内では言わないんですけれども、より有利な条件を引き出してね、だって相手の不倫が原因で離婚するというふうな場合は相手の不倫を認めさせて、証拠も全部突きつけて、でその YouTube で流しているこの動画そのものがもうその夫の告白を、その自白を引き出した証拠になりますので、こういったものを全部並べて、でその慰謝料を取るとか、そういった形に持っていくっていうのがそのこの番組の趣旨なんですよね。で、多くの場合ね、こうやって離婚する際にこういう夫っていうか、どちらでもいいんですけども、どちらかのそういう不倫にせよ、その DV にせよ、そういったのことで離婚に至ってるにもかかわらず、全然慰謝料を取れないとかっていうことってすごくあるじゃないですか。でこういう時にね、このようなこの何だろうこの紛争、解決係みたいなね、人を雇うとですね、で、すごい、だからちゃんと自分が言えないようなこともガンガンに詰めてくれて、で、ここでちゃんとある程度被害者側というかね、依頼されてる側がある程度この有利な方に持ってってもらえるっていうことと、で、そこで、紛争を、解決してですね、でここで慰謝料とかがある程度もらえるって分かったら、このうちのなんか何パーセントとかっていうのを払うような形になってるんだろうなと思うんですよね。でこれが半グレなんでね、もしかしてものすごい高いなんか半分ぐらい持っていかれるのか、割と良心的な値段でやってくれてるのか、そこは全く分からないんですけども、これはなんかすごくこの今ね、ヤクザとかこういう半グレの人とかがその今までいろいろやってきたそのしのぎではね、なかなか稼げないようになってるらしい、私そんな詳しいわけじゃないですけども、な中でね、これは結構民間人にも彼らのね、その要するにこの場を作って相手をもうどんどん追い詰めてですね、で有利な交渉をに持ち込むみたいなことっていうのも彼らプロなわけなんで、これはそのなんていうかな、この公共に非常に貢献する新しいしのぎの形なのかなと思ってものすごい、ね、面白いなと思ったんですよね。はい、でも何の中身もない、別にね、これ見たからってもう本当にね、こんな悲惨な低レベルなね、家庭がいっぱいあるのかと思ってね、うんざりするかもしれないんでね、決しておすすめではないんですけれども、一応最後にね、この番組はジャックポットっていう番組になります。もうなんかね、ちょっと興味本位で一個ぐらい見てみるには面白いエンタメにはなってると思うんですけどね、他人の不幸をね、こういうふうに消費するっていうことがね、非常に下世話だなというふうにね、非常に反省もすると同時に、ただいやー、この本物が持つ迫力っていうんですかね、これがもちろんやらせの可能性もね、あるんですけども、見てる限りはこれ多分本当なんだろうなと思って、だからね、その本物の修羅場の迫力っていうかね、そういうものをね、もうこのコンテンツにしてるのはなんかすごいなと思ったというお話でございました。はい、決して進めているわけではございませんので、一応ね、こんなものがあったというお話でございました。はい、それではごきげんよう。